あんな話やこんな話をお届けします。お楽しみに。
オラボの朝活。
この番組は空間 ID でスマートシティを実現するキューブアース、 AI と戦略で事業成長を実現してきたブルーシンフォニーとブルーダイヤモンドの提供でお送りします。
おはようございます。オーラボの竹岡でございます。今朝は先週に引き続きまして、キューバースの代表取締役会長でいらっしゃる、そしてシティクルーズの代表でいらっしゃる天野さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
オラボは次世代の皆さんに勇気をお届けしようということで2021年に設立をいたしました。子どもたちのために頑張っている団体の皆さんに支援をさせていただいたり、専門学校で学んでおられる学生さんに奨学金をお送りして、皆さん方の夢の実現を応援をしております。オラボの朝活は次世代の日本、元気な日本を作っていこうと活躍されている企業のトップの方をお招きして熱く語っていただいております。今週は先週に引き続きまして天野さんにお越しいただきました。おはようございます。
はい、おはようございます。
先週は天野さんが建築家を目指しておられたというところから、はい、キューバースにずっと無理やり引っ張ってきたんですけど、
はい、
キューバースさんはその空間 ID を使われて具体的にプロジェクトはもういろいろされてるんですか？はい、
そうですね、数プロジェクトを進めさせていただいております。
はい、はい、分かりやすいプロジェクトからちょっとご説明、ね、いただきたいなと思うんですけど、
まず一番最初に商品化させていただいたのが防災システムがございまして、はいはい、これはどんなものかと言いますと、ちょうど2023年ですね、ちょうど2年前、
はい、
大阪府に大東市という自治体があるんですけども、
はい、
そこに防災システムを開発して納めさせていただきました。はい、大東市さんというような人口12万人で、災害時の要支援者ですね、
はい、
サポートが必要な方が約5000人ほどおられる自治体さんです。
はいはい、
でその中で、防災システムですから災害のハザードの情報ですね、ハザードマップの情報、
ハザードマップ、はいはい、
あとは人間が関わりますので当然住民票、いわゆる住基台帳の情報ですね、はいはい、あとは要支援者、これは福祉の情報になるんですけれども、
なるほどね、はい、
その3つの各データをですね空間 ID を使って連携させた初の防災システムということになっています。
なるほど。そうするとその各データをこう連携させるのに、はい、この空間 ID が使われた、はい、ということですね。
そうですね。でこれはおかげさまでちょうど1年前ですね、
はい、
一般社団法人 の, レジリエンスジャパン推進協議会さんというのがございまして、はいはいはい、そこ主催されているジャパンレジリエンスアワードにおいて、はい、準グランプリ金賞というのをいただきましてですね、
はい
はいはい、これは国土強靭化の実現に向けて、最も先進的な取り組みであるということが、評価されていただきました。
素晴らしいですね。はい、この、レジェンドアワードっていうのはやはりこの防災とかに注力して、はい、日本の国土を強靭化しないといけないということで作られた団体だと伺ってますね。
そうですね。手前ども扱っている空間 ID に関してなんですけども、世の中にあらゆる溢れているいろんな情報ですね、うん、80% 近くは位置情報に関連しているというふうに言われています。で、今回の防災システムっていうのは防災を観点とした、都市 OS 分野でのシステムなんですけれども、これに例えば交通とかですね、気候の情報とか、いろんな位置情報に関連したデータを、どんどんつなげていきますと、最終的にはスマートシティに近づいていくというふうに考えています。
なるほど。要は情報をオールインワンで扱える、はい、ということですね。
はい、そうです
ね。先ほど、大都市の防災システムで、私も非常に興味あるのはやはり要支援者の方ですか、はい、やはりいろいろ災害が起こると逃げ遅れたとか、
はい、そうですね、
どこにいらっしゃるかわからないとかいうのは本当に大変なことなんで、
はいはい、
それをこの空間 ID を使って、はい、その特定してそういう方を支援してサポートしてヘルプすると、はい、こういう感じになるわけですね。
はい、そうですね。
こういう分防災システムということなんですけど、はい、それ以外にも、
あ、そうですね、
やっぱり空間 ID ということになると、はい、空間 ID を使ったシステムも、はい、よりこう まあ、親和性があるようなシステムもあろうかと思うんですが、
はい、全くあの、まあ、防災システムから、うん、あのスマートシティにつなげていくということと、うん、全然ジャンルがまた違うんですけども、ちょうどあの2023年よりですね、あの経済産業省様の方から中小企業イノベーション創出推進事業というのがございまして、
なんか難しい名前ですね、はい、
まあ、それにあの採択されてですね、はいはい、あの予算をいただいて今開発しているプロジェクトがあります、はいはい、まあ、それはあのドローンポートですね、うん、あの最近よくドローンドローンという話をお聞きされると思いますけれども、あのドローンポートというドローンの発着場所ですね、まあ、その上の、まあ、自動航行システムをあの空間 ID を使って開発しております。
要はあのヘリコプターの場合はヘリポートっていうから、はい、
あ、そうですね、
ドローンの場合はドローンポートです、はい、まあ、まさにその通りなんですけど、はい、 その上の自動航空システムということで、はい、その上に空間 ID を使うということですか。
そうですね、まあ、空間 ID を使ってドローンを誘導するということによって、うん、まあ、ドローンの完全自動航行につなげていきたいなと、うん、いうことで予算をつけていただいてます。
なるほどね、
はい、
これはやっぱり経産省からこう評価いただくということは、はい、一定のこの、まあ、公的なところから、はい、これはいいんじゃないかということをいただいて、
そうですね、
はい、まあ、将来的にドローンというのは全国の津々浦々に使おうということになると、はい、当然このポートっていうのはいるわけですよね、はい、うん、そうすると、まあ、いろんなあのたくさんのドローンが飛んでいるときに、はい、やはりこの空間 ID を使ってコントロールしていくという趣旨でもあるんですかね。
そうですね、はい、あとはあの、まあ、それ以外でいきますと、はい、あのちょうど去年2024年はですね、あの総務省さんの方にも予算をつけていただいてまして、はいはい、まあ、これはあの地域デジタル基盤活用推進事業という、これまたちょっと難しい名前の事業なんですけど、
これもなんか舌を噛みそうですね、はいはい、
まあ、そちらにもあの採択をいただきまして予算をつけていただいてます、はいはいはい、でこちらあの大手のシャープさんと一緒に開発をさせていただきまして、はい、まあ、これはあの要は山岳登山者の方がですね、うん、山で遭難された時に、はい、その遭難者を捜索する、はい、まあ、その支援システムをあの開発したということでございます。
なるほど、ね、はい、これはやはり山だったら位置情報っていうのは非常にこう把握するのが難しい、ね、はい、ということですよね、はい、
まあ、遭難者、まあ、あとはその遭難者が出た時の捜索隊員ですね、はい、その方たちの位置情報を空間 ID でまあ連携させて、うん、まあ、あとはそのドローンを用いた情報とも連携させてですね、うん、あのより早くスムーズにあの遭難者をまあ捜索するということに役立つというふうに考えてます、う
ん、これは特定の地域っていうのはございましたんですか、これを対象としての、はい、
実験の場所としてはですね、はい、あの奈良県の天川村さんにご協力いただいて、はい、
なるほど、
はい、そちらの場所でいろいろ実証実験をさせていただきました、
うん、まあ、天川村っていうと非常にまあ森林というか山が深いところですから、
登山者の方も多いというお聞きしてます。
そうですね、はい、で一度まあ 入り込まれたらなかなか見つからないということで、はいはい、そうするとまさにこのキューバースの空間 ID、 3次元空間 ID が活かせるということになるんですね、
は
い、
そうですね、
それとまたドローンがこう絡んでるというのは非常にこう、はい、キューバースにとってはぴったりのシステムのような感じですね、
はい、はい、
でこれもあれですか、なんか賞をいただいたと聞いたんです
が、はい、2年前に続きましてちょうどあの先日表彰いただいたんですけども、ジャパンレジリエンスアワードのですね、あの最優秀賞というのをいただきまして、うんうん、あの今後につなげていきたいなというふうに思ってます。
ね、あのやはり防災関係にとってこのキューバースの空間 ID っていうのは、まあ、役に立つということをこう認めていただいたということで、はい、防災とこの、まあ、遭難者の救助、はい、まあ、いろんなところで、まあ、社会的基盤としての、まあ、重要性が評価されたということですよね、
はい、そうですね、うん、
あとあれですか、やっぱりドローンの関係での事業もいろいろされてるんですか。
はい、そうですね、あの、まあ、ドローン絡みの話は今お伝えしたところなんですけど、うん、これまたちょっと話が飛んで別のプロジェクトなんですが、あの関西電力様からのご依頼でですね、あの風力発電所、はい、要はあの風車ですね、うん、まあ、その景観シミュレーションシステムの開発というのをお仕事いただいて作り上げました。
はい、
これあのどんな仕組みかと言いますと、風力発電をですね、いろんな山とかあの空間上に設置するときにですね、
はいはい、
例えば山の中とかに風力発電の施設設備を作るときに、まあ、地域住民の方に説明をする必要がありますので、
そうですよね、
どういうふうに見えるかとかですね、そういうのを空間、まあ、3D シミュレーション上ですね、 空間上に風車をこう映像の中で設置をして、角度を変えたり、風向きを変えたり、いろんなことの条件を変えてどういうふうに見えるか、地域に影響するかというのが分かるようなアプリを開発いたしました。
なるほどね、はい。住民の方にとっては、風車っていうのは風力発電の風車ものすごくでかいですから、はい、それがパッと来たらどうなるかっていうのは、一番知りたいことでもありますよね。
はい、そうですね。
これはやっぱり関西電力さんが採用されてて非常にやっぱり意味のあることですよね。
そうですね、はい。で今回は電力会社様の風車ということなんですけども、はい、これは風車だけではなくですね、今後はさまざまな建物を計画するときに、3D 空間上で、シミュレーションできるシステムにですね、広げていきたいなというふうに考えてます。
そうするとこれまさに阿武さんの阿武会長の都市計画、はいにつながるもんですね。
そうですね、町づくりの中でシミュレーション上こういうのが活用できればいいかなというふうには思ってます。
従来はね、こう図面とかでやってたのが、はい、こういうパッと分かると言うと、そうですね、理解も早いですね。
立体映像でバーチャルで見れるっていうのは非常に面白いですね。
なるほどね、はい。それから今ちょうど万博最中なんですけど、万博にも絡んでおられるというふうに聞いたんですけど、
現在開催中の大阪関西万博においてですね、大阪市の消防局と消防自動車のトップメーカーであります森田ホールディングスさんがですね、実験中ということなんですが、火災現場の指揮支援システムというのを開発今しております。
なるほどね、はい。これ火災現場でどういうふうにこの空間 ID が使われるんですか、はい、イメージがちょっとわからないんですけどね。
これはですね、現状、火災が起こりますと火災現場において、テーブルの上にですね、地図とかいろんな資料を広げて、消防隊員のリーダーの方が目と耳で得た情報をですね、書き込んでいって、現場で指揮しておられるというのが現状なんですね。
要は指揮される方がアナログで、ここに誰がいらっしゃるとか、はい、消防士さんこっち行ってくれとかいうのをやっておられるのを、それをディスプレイでやるということですね。
それはタッチパネル式の大型ディスプレイ上でですね、火災現場と消防隊の方のさまざまな情報を一元管理できるという情報になっています。
これは非常に火災対応ということであればスピードアップもできるし、適切なその消防隊員の方が動けるということですね。
そうですね、人命に関わることですので、お役に立てればいいかなと思います。
そうですね、これは万博に行けばすぐに見れるということですか。
実証実験中ですので、ただタイミングタイミングで一般の方にも見れるように、というふうに考えておられるようですので、もし機会があれば、
私もぜひ訪問してみたいと思います。
はい、
やはりこのね、なかなか消防車っていうのは憧れの的でもあります。そこにこのキューバースを使ったものが出てるというのは非常に嬉しいなと思います。
はい、
このキューバースのシステム、かなりいろんなところでこう展開されると思うんですけど、やっぱりこれは日本だけにとどまっているのはなかなかもったいないなという気もするんですけどね。
将来はね、手前どもの空間 ID はもう世界どこに持っていっても、通用する特許技術になってますので、日本で構築したシステムを海外に売っていくということは将来的に考えていきたいなというふうに思っています。
そうですね、こういうものが日本初 の, こういう、プラットフォームっていうんですか、が世界でこう広まるということができたらいいなと思います。
はい、
そういう意味じゃ阿武会長のこれからのご活躍を記念しておりますので、
ありがとうございます。
2回にわたりまして本当にありがとうございました。
はい、どうも
ありがとうございました。よろしくお願いします。
失礼します。
この番組は空間 ID でスマートシティを実現するキューブアース、 AI と戦略で事業成長を実現してきたブルーシンフォニーとブルーダイヤモンドの提供でお送りしました。
名曲街の歌、1950年代から80年代ヒット曲の中から全国の地域や場所と深く結びついた曲を集めた CD ボックスです。作家や歌手のふるさとや旅先の思い出が形になった楽曲、小説や映画の舞台となった場所などと深い縁で結ばれたヒット曲だからこそ、聴く人の感動が呼び起こされます。